あるですね、佐賀県立病院というところに行きまして、佐賀教会に取っている方の、その方のお母さん75歳でもうがんなんですね。本人も告知されているんですけれども、その方の病床宣伝をしてまいりました。で、もう、最初、子宮がんで、その子宮がんの子宮頸がんという中の腺がんというんですね、そういうがんなんですね。それでもう治療の施しようがないと言われたんですけれども、まあ、お祈りしておりましたら、抗がん治療が最初はできない状況だと言われたんですけど、お祈りしていましたらできるようになって、5回ぐらい抗がん治療を繰り返しやって、でついにもう手の施しようがないので、あとはもう家に帰ってということで、12月にもう家に帰ることになったりしたんですけども、その前に、まあ、洗礼を受けたいということで、もう5月の27日のペットボスの日にエスさんも死んだらしいんですけれども、まあ洗礼を受けたいという本人の希望があってですね、昨日佐賀の教会の牧師さんと、それから小佐牧師と一緒に洗礼を授けに行きました。で、一番最初の頃ですね、南牧師たちが来られて間がなかった頃、まだ若かったんですけども、その頃に、一回教会に来られたんですね。でその時もよく覚えております。で、久しぶりだったんですけれども、まあ南牧師たちはね、頻繁にお前に行かれてお祈りされてますので、奥さんなんか毎日に行ってらっしゃるんですけれども、ですからなんですけど、私は久しぶりだったんで非常に感動いたしました。で、本当に喜ばれるんですよね、お見舞いに行ったら。ジョイ牧師のお母様の木村久美子さんの聖書にもそうでしたけども、ほらこっちが申し訳ないぐらい喜ばれるんですよね。ここまで来てくれたいって言って、もう本当にもう会った瞬間なんかこう泣きながら感動されてですね、来てくださってありがとうございますってこう本当に喜ばれるんですね。で、本当に病院とかそういうところで戦っている方々にはお見舞いに行ってあげてほしいなと思いますし、これからもっと行きたいなと思います。特に最初はね、家族とかいろんな人が来るんですけれども、入院がちょっと長くなってきた場合はですね、数ヶ月になった場合にはぜひ定期的にお申し上げたらいいなと思いますけれども、すごい喜んでくださいました。そして、宣伝式をしたんですね。証を聞いていて、はっきり救われておりましたので、宣伝を授けまして、非常に祝福されておりました。で、すごく嬉しかったのは、それも嬉しかったんですが、なぜ嬉しかったかというとですね、実は1年間、11月からスタートなので、10月に1年間を振り返ったときにですね、去年 その11月から今年の10月までの洗礼者はですね、長崎教会の場合ですね、いろんな方々が来られて、新しい方とか帰ってきた方とかですね、今日 LINE でしてる帰ってきた方見てますか、ね、とかいるんですけれども、いろんな方々が帰ってきたんですけれども、洗礼を受けた方はですね、去年はですね、忍さんですね、犬役の奥さんの忍さんと、それから木村牧師のジョイ牧師のお母さんの木村久美子さんのお二人だったんですね。二人だったんですね。ちょっとショックでした。で、結構人々が来てるからもっと多いと思ったら、洗礼者が二人だったのはちょっとショックを受けましてですね、たった二人かと思ってですね、ちょっと悔い改めて真剣に思ったんですね。今年はまず10倍、そして1年のうちに100倍、200人ですね、リバウンドって一発ですけど、そうじゃなかったとしても100倍、本当に強制してないんですよ。本人が本当に喜んで洗礼を受けたいという方々が200人与えられるようにということで、ね、ちょっと祈ったの真剣に。それで長崎教会でね、そしてまず10倍、そして100倍となったんですけども、それとともに九州の各教会に洗礼者が毎月与えられてくるようにってね、どこかで誰か必ず祈ったら、11月どこかで起こるかなと思っていたら、佐賀だったんですね。で、佐賀は一番戦いが厳しいところなんです。宮崎と佐賀というのは本当に厳しかったんですけど、宮崎はブレイクしました。今はもう20人礼拝に集まっております。本当に子供からおじいちゃんおばあちゃんまで、最初は5年配の方が集まってました。今は若い方も来始めてますので、子供から5年配まで20人以上集まるようになりました。ね、ブレイクしたわけですね。で、ところが佐賀教会の方はまだですね、その教会一人通った方がいるんですけど、牧師夫妻なんですね。で、長い戦いがついておりましたけれども、お母さんは洗礼受けられて、一番最初の受洗者がその神経のった後だったの で、それが佐賀だったので、なんかすごく嬉しかったんですね。神様のなんかサインだなと思ってですね、一番厳しかった土地で今年洗礼が与えられたということは本当に嬉しく思っております。これからね、いろんなところでいろんな方が受洗してくれるなと思いますので、皆さん自分のご家族や友人にもね、主に期待していてほしいというふうに思います、ね。それがありました。それとですね、先週はですね、 日曜日の日にカリスマ聖会があって、イスラエルに行かれた方が証しをくださったんですけども、月曜日の日にもですね、
月曜礼拝で、
小須田牧師がですね、イスラエルに行ったわけではないんですけど、福岡から2人行かれました。佐田紀子牧師と佐々木紀子伝道師が行かれたんですけども、その2人の証しを聞いたのと、音声ですね、イスラエルで説教されたパウロスの音声を聞かれていたので、私もそれは聞いたんですけども、それで証しをしてくださったんです。そのことから聞いたことですけどもと言って、面白いですね。イスラエル行った人の証しよりもコスタボックスの証しの方がすごく良かったんですね。あれもしイスラエル行ってきましたって言えば誰もわからないぐらいまで行ってきたみたいだったんですけど、どうなったんですね。で、水曜日に北九州に行った時にショートメッセージをされた時に岡田牧師がイスラエルの話をされてすごく良かったんです。で、なんで長崎にしなかったかって、長崎は時間が制限があったからちょっと気を使っちゃったのがもったいなかったと思うんですけど、ちょっとお話をしておきたいと思うんですけど、この栄光を私たちの神に着せよっていうのは、今年ガイラヤから神が語ってくださったこの年の言葉であります。で、先週話したように栄光は神様が一方的に表してくださるわけですね。それを神様に返すということですけれども、一つは先週も話しましたけど、栄光を取らない、ね、私たちを通して神が栄光を表してくださった時、奇跡を表してくださった時、神の栄光を返すということと、誰かを通して現れた時にその人の栄光を着さない、神の栄光を着せる、これ日本文化とかぶつかるなって話をしましたね。そういう戦いだってことでありますけど、それとともにですね、栄光を神に返すという時に、まず栄光っていうのは神がなされた技なんですね。奇跡であったり、あるいは恵みであったりする。それを、ね、まず気づかないといけないってことだそうですね。多くの場合その時喜んでいてもすぐ忘れる傾向があるって人は、それを思い出して気づく必要がある。神がしなさったことを認識する。あ、これは神様の意だったなって、神の意だったなって、でそしてそれを今度は告白して証しをする。神様はこんな素晴らしいことをしなさった、神様はこんな素晴らしいことをなされるんだってことを人々の前に証しをして告白する、証しをすることをする必要があったんですね。で、パウロ牧師は牧師なので、いろんなところで例えばベニヤミのことを繰り返し証しするし、いろんな起こっていることを、牧師なので話す立場にあるからしょっちゅう証ししていると。そうすると神様がしてくださったことを話をして神の栄光を返しているので、さらに続けて栄光が現れてくると。証しして神様の栄光を返す人にはさらに栄光が現れてくる。神の奇跡や恵みが現れてくるんですね。確かに考えてみると、証しをどんどんしている人たちは繰り返し起こってますね。だからそれをぜひなしてくださいと思いますね。で、結構私は忘れているので思い出してくださいということですね、祈って。面白いですね、パウロ牧師はね、で自分も祈ってみたんですって、ね、そしてこうね、一度に帰って、そしたらですね、イスラエルでね、そしたらウガンダに行きましたよね。ウガンダに行った時にですね、パウロ牧師はですね、そのトイレに行きたくなったんですって。だからウガンダっていうのはすごい、すごい道路ね、舗装されてても下が悪いとすぐ穴が開くんですけど、それすごい悪い道路を猛烈なスピードで走るんですって、車が。どうしてかというと、かなり危険な地域だからですね。プリーチャーとマシンガンって映画がスーダンにあるんですけども、そのすぐそばなんですね。今度スーダンに行くかもしれないって言ってましたけど、そのすごい危険な地域の方に向かって行ったので、猛烈なスピードで飛ばすんですって。トイレ行きたくなったら、トイレ休憩って言ったらですね、聞いてくれないんですって。危険だから止まれない。しかし、やっぱりトイレには行きたくなるわけです。もう我慢できないってところに来たんですって。もう我慢できないって言うからね、もう止めなさいって無理やり止まってもらったんですって。で、止まってもらって、でトイレをしようと思った。で、秋元さん行ったんですよ、外来までね。男性にとっては世界がトイレなので。ね、それで止まってもらって出て行った時に、ね、パッと降りて茂みに入って、トイレ用を出そうとしたの。茂みに入って、その茂みにトイレがあった。これはね、奇跡ですよね。もちろんリッチな地域とか町に入ったらありますよ。でもその途中でこうすごいところをバーッて突っ走るときに普通ないんですけど、あったって。それをね、祈ったら思い出したって。でね、その証しをガリラヤ語でされたんです。それで面白いことにですね、祈ってたんですって。ちゃんとトイレがある場所でトイレに行けるようにって祈ってたって。そしたらその猛烈に走ってって言ったら止まってくれないんだけども、我慢できなくてもう無理やり止めてもらって、慌てて茂みに入ってやろうとしたらそこにトイレがあった。あれは神様の恵みと奇跡だって、神の栄光だってですね。 でもね、忘れてたって完璧にで、証もしてなかったって、だから祈ってたらハッと思い出したって言って外来を泣かしてたわけですねある方は笑うかもしれませんね。でも確かにこれは普通じゃないですよね。でそういう小さなことも、例えばベニ君のようなすごい奇跡のことも、小さなことでも大きなことでも、その神様が成してくださったことは大きい小さに関係なく神に栄光を返して証しをしてくださいって、それが神に栄光を返すことだってことが言われたんですね。でなんで、きっとあるはずなんです。あなたにもそういう神のしてくださった栄光が、それをね、証ししていると。でない人は、思い出せないなって人は昔のことでもいいから証ししましょうって、そうするとその時また神様が栄光を表してくださるからってことを、だからその栄光を返すのは、一つは栄光を取らないで神がしてくださったっていうことを言うことと、もう一つは実際にしてくださったことを人々に明かしするってことなんですね。でこれをしますとですね、一ついいのはですね、今宣教と言われてますけれども、証しを通して人々が神様に触れ出会い、ね、救われてきますし、また信仰に変わるんですね。で実は火曜日に笹場に来ました時ですね、一人の姉妹がですね、小屋貸しをしてくださったんですよね。彼女の住んでる地域の方ではですね、皆さん仏教してるんですよ。結構熱心、ご年配の方が多くて、ね、結構形だけじゃなくて結構拝んでたりするんですね。だからそこで面白いですね、日本人はね、仏教のすごい地域なのに訓示をするんですよ。訓示ってあれ神父の祭りですよね、確か実際なんですよね。だからそのあるわけで訓示がね、長崎訓示はすごく大きな祭りですけれども、結構町々やるじゃないですか、なんとか訓示って。でその町でも、町っていうかその地域でも訓示をするんですって。で町内会ごとに、町内会ごとに出し物を出すんですって。でみんなが集まってそれを見るんですって。でまあ、いわゆるお祭りですね、田舎のお祭りね。でその時に彼女が今、施設で働いていて、音楽療法ということで安らぎを歌いながらいろいろやってたりするわけですね。そういうこと知ってるから、なんか企画してくれないかって、その町内会のその出し物の一つとして。で彼女がですね、っていうことで祈ったら、大ハッピーデーが示されたんですって。大ハッピーデーをじゃあやろうということで、ご年配のご婦人とご高齢のご婦人たち、まあうんとくらいで言えばおばちゃんとおばあちゃん、ご高齢のご婦人とご年配のご婦人たちがいっぱいなんですね。その人たちに、大ハッピーデーをやりますかって聞いたらですね、と言われると思ったらですね、みんなですね、乗り気乗り気、びっくりしちゃって。でも途中でなんかね、クレームがつくかと思ったんですね。仏教の人たちで、しかも神道の祭りの訓示の時だから、だからお母さんがね、救われてたので祈っていたらうまくいってね、まあみんな喜んで乗り気だから、手製で作ったそういう服っていうか、そのハッピーって言うんでしょうか、それで、それもね、ほんで当日ね、300人ぐらいです、そのね、その町の祭りは300人ぐらいはみんな集まって、やっぱり飲んで食べて、そして順番に出し物出すんですって。であんまり飲んで食べてるから、そんなに熱心に見ないそうですね、実はね、実際は残念ながら。ところが彼女たちが出て行って、ですか、くんちですよ、神道の祭りですよね、神社でやるんですよね、確かね、神道の祭りで、みんな普段こう仏壇を拝んでる人たちが、ね、おハッピーでって歌い出したそうですね。みんなこう来て、え、全員食べるの飲むの一斉にやめてですね、真剣に始めたんですって、全員が。そしておハッピーでって最後はですね、こう客席に入っていって踊るんですよ、一緒に。で乗ったらみんな踊るんですよ、みんな、ね、飲んで食べてじゃなくて、それ見てて一緒になって、そのうち乗り出して、全員で最後もうものすごいみんな踊ったんですね。それでね、感動したって。いや、くんちですよ、くんちで、いつも踊るときみんな一緒だったんですよって言って、えらく喜んで明かしてくださった私に。でそれ彼女がもう喜んでるの分かったし、あ、すごかったんだろうなと思いながら聞いてですね、で私はその時ですね、今まで考えたことないことを考えたんですね。長崎も長崎くんち、毎年10月6日、7、8、9にありますけれども、長崎ではこれ一大イベントですね。観光客誘致しますし、長崎の小学校は、お休みになったり半日になったりしてね、宿題にくんちに行った感想書きなんて出たりしますもんね。それぐらい一大イベントです。 でもあれはもともとキリスト教迫害で生まれたお祭りです。庭見せっていうのは、うちはキリシタンではありませんっていうことを見せるために出たもんですね。で私はちょっと否定的だったんですね。ある牧師の方がくんちに昔のめり込んでいて、ね、その方は6月1日にクライリするんですけど、クリスチャンになった後も6月1日になるとおかしくなり始めるんです。で10月のくんちあたりはもう完璧のおかしくなるんですね。 ね、お酒から解放されたのに、そこになるとお酒にまた飲まれたりしちゃってですね、それでそれが終わるとまた元に戻るっていうね、ことを結構繰り返してた。霊的にすごい縛りがあるんです。だからちょっと私はあんまり肯定的じゃなかったんですね。だからできたらなくならないかなって流されてると怒られるでしょうけど、そんなもん思ってた。でもね、今回全く違う発想だったんですね。長崎くんちでですね、前にやるじゃないですか、ね、茶踊りかなんかね。私はあれです、見ませんけど、茶踊りってのは竜ですからね。竜ってのはサタンの象徴なんですよ、黙示録で。お前の時代に象徴なんですよ、サタンの。ね、そういうやるじゃないですか。その後にですね、山田とゴスペルクラブがですね、もっとかっこいい服を着てですね、あの、オーハッピーデーがですね、野菜の歌かなんかをですね、ダンスダンスでもいいですよ、こう歌って踊って出ていく。この際ね、あのリャオさん、外国人の方もみんな一緒に出てきてもらってやる。セリーさんのカメラマンでやってもらう。こういうことを今まで考えたこともなかったんですよ、ね、これ祈ってみる価値あるなってね。で、普通に言ったら絶対不可能ですよ。でもね、あの、不可能だけどね、不可能を祈って敗れたことは何回もありますから、今までそういうこと考えたこともなかったなと思うけど、これ面白いな、こういうこと祈ってみてもいいなって初めて思ったんです。なぜかって300人のところでできたら、くんちは10万人ぐらいですか、もっとですか、ね、相当多いでしょ、ね、300人でも別に30万でもいいですよ、ね、仮にだとしても神様には変わらないんですよ、本当に。あ、祈ってみる価値があるなと思って、そんなことを初めて思ったんですよね。で、思いながらね、これ証し聞いてなかったらこんなこと考えもしなかったなと思ったんですね。で、皆さんが証しするときに人々は希望を持ったりするんです。治るかもしれないって、回復するかもしれないって、奇跡が起こるかもしれないって、ね、だからぜひ皆さんね、神様がしなさっていることを証してください。その証は人々に希望を与えたり、あるいは信仰を与えたり、救いを与えることになりますね。そして証することで自分もさらに神の栄光を見ていることがありますから、ぜひ証をしてほしいなと思います。それで今日の御言葉の方に入っていきたいと思いますが、今日の御言葉はマルタとマリアのお話で、これは今日ここを詳しく公開するっていうんじゃなくて、主に聞くっていうことについてここから学びたいと思っていますね。聖書に入ります。ルカの福音書の10章の38節お読みします。さて、彼らと弟子たちですね、イエス様と旅を続けているうち、イエスがある村に入られました。するとマルタという女が喜んで家に迎えしたと、ね、マルタとマリアですね。そして彼女にはマリアと妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞いていたと。マルタというお姉さんとマリアという妹がいました。で、その村に行って、まあ、そのうちに来られたんでしょう。マルタは大喜びをしてお迎えして、次の説を見ると、ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かずって書いてあります。だから、まあ、いろいろおもてなしをしたんですね。入ってきたらすぐ靴を並べて、ね、上着がなんか取ってこうかけて、ね、そして空調を設備して、暑かったら冷たかったらあったかく、ね、部屋をなんか温めて、それからセットかなんか出して、その後温かいお茶がいいか冷たいお茶がいいか分かりませんが、この際温かいお茶と冷たいお茶とコーラとファンタと、それからココアとコーヒーと全部熱いの冷たいの全部セットして、どれがいいですかとか出したかもしれませんね、気が利きすぎて。でつまり、まあ、とにかくイエスさんのことを面白い、喜んでって書いてある。喜んでしたんですよ。喜んで、いや、嫌じゃなくて本当に喜んで、イエス様のために何かしてあげたいと思って一生懸命喜んでやったんですが、一方マリアさんはマルタがどんなにいろいろやってても全く気がつきません。イエス様の足元にこう座って、こうイエス様の話も聞きったって書いてるから、もう入り込んでますから、マリアが一生懸命マルタが聞いてるかってわからないで、ただひたすらイエス様の話を聞いています。そうするとマルタは本当に喜んでやっていたんですけど、そのうちマリアを見てるうちにイライラしてた。もう分からないことないですよね。それでイエス様に言いに来ます、ね、気が落ち着かず妹に来て言った。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。直接言えばいいじゃん、マルタ、マリア、ちょっと手伝いよってね、手伝ってよって言えばいいのに、ね、わざわざイエス様にですね、私だけにおもてなしをさせていることを何とも思わないんですか、言ってくださいよって言うんですよね。これ面白いんですよね。ね、我々ですよ、いいんですけど。で、面白いなと思うのは、マルタは本当は喜んでやっていたのに、マリアを見たばっかりにイラついちゃったんですね。で、これはね、時々起こるんですね、奉仕する人ですね。 喜んでやってるんだけど、他の人は見てね、なんで私だけこんなことしてるとかね、あの人がこうして私はってね、人を見るとなんかどうしても隣の芝生は赤く見える隣の芝生は青く見えるんですよね。何かですね、赤く見えたらおかしいですね。すいませんね。何かというとですね、あの人を見始めるとね、自分だけなんか損してるとか自分ばっかりが出るんですよね。せっかく喜んでそのためにしてたのにね。まあそれ失敗したわけですね。まあでも今日はそれはテーマじゃないから、まあ、さらっと言います。そしたらイエス様は何と答えたかなんです。イエス様こう答えるんですね。マルタマルタ、あなたはいろんなことを心配して気を使っています。気が利くんでしょう。しかし、ね、どうしても必要なことはわずかです。マルタのことを否定したわけじゃないんです。でもどうしても必要なことはわずかです。いや一つだけだよって、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのだからです。彼女がそうと言われてはいけません。一番大事なことは一つなんだって、いろいろ気を使ってるってね、でも一番大事なことは一つなんだ。その一番大事なことをマリアはしてるんだから、それを彼女から奪い取っちゃいけないよって言ったんですね。ということはマリアがしたことは一番大事なことなんです。何が？イエスの足元に座ってイエス様の話に聞き入っていたんですね。で、なんですね、あの主が一番必要なことって何かって言ったら、イエスの足元に座って聞き入ることなんですよ。で先週私はあの神様は語られる、それは私たちはその語られる言葉を聞くってお話をしました。覚えてらっしゃいましょう。簡単に言いますよね。神様語られて信じること、私が分かるように語ってくださると信じること、そして神様の心を向け関心を向けて神の言葉を大事に求めることすること、そして最後にあのアブラハムは向こうから語られ、神から語られたんだけど、私たちは聞くときにたくさん語られますよって話をしたんですね。でこの時イエス様はマリアの音を取っちゃいけないって言ったのは、マリアは足元に座って聞いてたんですね。さあ今日の中心のテーマに入ってまいりますけども、聞くっていう時にですね、マリアはどんな風にして聞いてたかというとですね、座って聞いてたって書いてあるんです。で皆さん座ってって座って聞くだろうと思うかもしれませんけど、座ってってことはね、立ってでも中央してもないと座ってた。で、あの私はですね、お風呂は好きなんですね。パール牧師はあんまり入りませんけどね。私はお風呂好きな方なんですね。皆さんどうですかね。ところがですね、最近ですね、お風呂に入るのにね、気合がいるんですね。寒くなってきたこともありますが、家に帰ってこう座りますね。新聞を広げますね。ね、聖書と言わなきゃ本当はいけないんですけど、新聞を広げてね、こう座りますね。で読みますよね。そしたらですね、お風呂に入ろうと思うとですね、立ち上がって入るために気合があるんですね。よいしょってこうね、よいしょって言ってこう気合入れて立ち上がらないと入れないわけですね。そうするとですね、なかなかですね、もういいかっていうことになることが起こるわけですね。で、一回座ってしまうと、座ってしまうと、腰を落としてしまうと、立つのに気合がいるわけですよね。で何かというと、座ってってことはマリアはもうイエス様の話を聞こう、話をこれから聞くのって、何かをしながら聞くんでもなければ、心が他のところに飛びながら何か考えながらじゃなくて、話を聞くのってもう座り込んで聞いたわけですね。これはね、心が定まってたんです、話を聞くことに。皆さん今心座ってますから、説教聞くのって、あの早く終わらないと、あの昼飯何食べよう、ね、カレーがいいか、ランチがいいか、まあ、さあサンドイッチにするかとかね、あの皆さんが私は考えてるのかな。あるいは、ね、本当に腰を据えて今日は何が話せるだろうってね、聞いてるかどうかですよね。心に何か他のことがあってね、こうね、お父さんにもちゃんとオンラインしてるかな。大丈夫かなと思って聞いてるか、でも腰を据えて聞いてるか、これ何かってね、心が定まってるかなんです。もう一つは聞き入っていたって書いてあるでしょ。聞き入っていたってことは話の中に入ってたんですね。よく子供が、子供って特に最近の子供はもう露骨ですから、話がつまらなかったりすると学級崩壊の時代ですから、後ろ向いて飛行機飛ばし始めます。でも子供ってすごく素直だから、話に入るとその時イエス様船を漕ぎましたって言うとですね、一緒になって漕ぎ出せば話を聞くのかって、ね、走ったんだって言ったら一緒になって走り出す子供って、いや本当ですよ。 子供の話の中に入ったら一緒にね、こう気がついたらこうもうこう体も一緒にしながらこうやって話聞いてますもんね。でもそうじゃない時は逆に後ろ向いて平気で今の時代飛行機飛ばしますよね。そういう時代ですよね。これ聞きってことはその話に入ってたってことなんです。でそれぐらいマリアはエス様に心を向け、心を定めて話を聞いたんですね。で私たちも聞くときに本当に主に心を定めて聞けるからなんです。で心を定めて聞けるためにはもう一つ大事なのは時間がかかるんです。皆さんどうしても私たちは今ですね、スピーディーな時代、インスタントの時代なんですね。今カップラーメンは何分ぐらいですか？昔は3分でしたけど、今でも3分ですか？最近は2分ぐらい、1分ぐらい、今でも3分、3分から短くならないんですね。ね、そうですか。みんなよく3分待ちますね。3分待てるんですね。で私はね、せっかちだったんです。で私の時代はね、カップラーメンの前の、ね、チキンラーメンとなったんです。今でもありますけど、すいませんね、大変な話なんでね。チキンラーメンの時ですね、チキンラーメンとなりまして、今でもありますが、入れてお湯だけかけたら食べれるんですね。で簡単だから好きだったんです。ね、作るラーメンもいいんですけども、チキンラーメンは自分でも作れるじゃないですか。パッてだってパッと追いかければいいだけだからね。でところがですね、お湯かけてパッて蓋をして3分間待つんですよ。3分間待つのだとって昔コマーシャルあったんですけど、3分間待つのだとって言ったらもう蓋開けるんですね、10秒ぐらいで。そして箸を持ってきてチキンラーメンをこうやってこう混ぜながら柔らかくなったところは食べるんですね。そしたら3分経ったら食べ終わってるんです。それぐらいせっかちだったんですよ、私は。恥ずかしいけどね、エスカレーターは2段飛ばして歩くとか。とにかくすごくせっかちだったわけですね。大阪の人はみんな、いつも言いますけど、万博でね、初めて動くことができたのは大阪の万博の時なんですけど、1970年万博の時なんですけども、大阪の人は誰一人として、あの頃のですよ、今の人はしません、あの頃の大阪の人は誰一人動くほど止まっていませんでした。止まってる人は大阪以外の人です。ちょっと前かがみになってさりげなくこうやっていくんですよ。これ大阪の人なんですね。動くほどちょっと前かがみになってこんな風にして歩いてるのは大阪の人。止まってる人は大阪以外の人ってわかるんですね。そういうところで生まれ育ちましたから、せっかちなの。時間をかけるっていうのは苦手だったんですね。忍耐するのがね、訓練されましたね。でもね、私は牧師をして親になって分かったことがあるんですね。時間をかけないと人間関係も分かりません。人が心を開くのにはそんな簡単ではありません。時間をかけてお話を聞かないといけない。最初は外をぐるぐる回るわけですね。そして話しているうちにやっと話せ始めることがあるわけですよね。せっかちになっちゃいけないんですよ。若い頃はでもね、どうしたのそれで、だからでこうでしょとか言ってね、
相手が話せないこと
だから全部こっちに行ってですね、でこう突き詰めて行っちゃったりするわけですね。
そしたら
もう話せなくなります、ね、忍耐強く、そうって言ってずっと待ってるとやっと心を開ける人っていっぱいいるんです。これは特に傷んでたりすると傷ついたりすると簡単に心を開けないんですね。これからもし先生なんかがいたらぜひ覚えてください、ね、時間がかかるわけですね。で本当に私たちが相手の言ってることを理解したい、相手の言ってることを本当に分かりたいと思ったら時間をかけないといけないんです。神様の前に、イエス様の前に座って時間をかけて聞くんです。そうすると神様の言葉が知識だけではなくて心の中にまで深くその本当の意味が分かってくるんですね。でその言葉は私たちの人生を作り変えてます。いい意味でその言葉は私たちの人生を導いてくれます、支えてくれますね。でところですね、さあここでこの時はイエス様実際にいたじゃないですか、人となってくださって。だからイエス様と座る、聞けると分かりますよね。でもイエス様は今天国にいて心の中にいるんですけど、見える形ではいないわけです ね。たまに見る人がいますが、それは先週見ましたように声が聞こえたり見える人は本当にそういうことが起こることはありますけども、普通はそういうことはありません。でしょっちゅうそういうことがある人はよほど恵まれている人がちょっと病気です。気をつけてください、ね、でじゃどうすればいいのかって聞くっていう時に具体的には 主のもとに座るっていうのは、例えばこの十字架のもとに来てこう座ってお祈りをする、もちろんそれもいいでしょう。でも一番分かりやすいものはどうやら神様いろんな方法で語りますが、一番分かりやすい、
一番基本
は何かというと
聖書です。
聖書を通して私たちは神様の言葉を聞き、聖書を通してイエス・キリストのことをもっと深く知るんですね。もちろん予言を通して語られます。摂理を通して語られます。夢を通して語られます。幻を通して語られます、ね、いろんな方法で神が語られます。全部義務者ではありませんよ。本当に神様とか十分義務者ですね。でも一番の基本と中心は聖書なんです。この聖書を通して神様は私たちに語ってくださるんです。だから私たちは聖書に触れながら心を神様にしっかり向けて、心を収めている言葉に触れ、聖書と交わるんですね。神様と聖書を通して、その時に神様の言葉を受けられるんですね。これね、じゃあどうですか。おそらくね、朝ね聖書一章読まれてると思いますけどね、お祈りをして心を収めてね、こうしっかりこうゆっくり読んでらっしゃるでしょうかね。あれでもですね、着替えながらですね、こうね、ああ、こうやって着替えながら、こうやってね、こうやってね、あ、どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう、じゃあ行ってきますって、こういう感じですかね。こうやってでも、じゃあ語られるんですよ、神様の方は。語られるんですけど、その言葉は、家を出て、しばらく歩いて冷たい風に当たると、ね、神の言葉、冷たい風と共にされる、マガレット・ミッチェルになっちゃうんですね。いや、本当なんですよ。聞いていて、心にその時とどまっても、とどまり続けないんです。飛んでいくんです。でも、ここに心を定めて読んでると、その言葉は心にとどまるんです。とどまった言葉は、必ず実をつける。その人だけじゃありません。他の人にまで祝福の実をつけます。神の言葉には力があるからです。神様には不可能はなくて、神が与えた言葉は必ずそうなってくるんです。私はそれをしっかりここに植え付けるなら、はい、神の言葉を私は必要ですね。時間をかけて心を収めて、これもさんの人生を変えますよ。祝福に、そしてあなただけではなくて、あなたの愛するものにまでその影響を及びますね。で、じゃあ具体的に聞くときに2つお話をしますね。御言葉を通して語られるというときにですね、2つあるんですね。1つはですね、まあ一般でよく予言魔と言われるんですけども、そのある御言葉が飛び込んでくる。別に聖書はちゃんと文脈で読まないといけませんけれども、伝語関係関係なくある言葉が飛び込んでくるということがあるわけですね。例えば今抱えている問題、神様どうしたらいいんでしょうって真剣に言ったら、そのことに対して言葉が来たりするわけですね。安心しなさいとか、生きなさいとかね、あるわけですよ。その言葉を語られたことがあるんですね。これはすごく慎重に吟味しないと間違えることがあります。でも確かに神様は言葉を語られます。だから読んでるとある言葉が響いてきたりですね、私よくあるんですけど、その言葉だけですね、こう浮き出してくるような感じになることが本当にあるんですね。だからもうそれ、その言葉に目が止まっちゃって離れなくなっちゃうっていうことがあるんですね。そういう時は語られてる時が多いですね。それでももちろん吟味しないといけませんけどね。あるいは読んだ後にですね、ここに残ってて、うーんと思いながらね、どうしても引っかかるっていう、離れなくなっちゃうっていうね。そういうふうに神様はある言葉を心に留めたり、こう語りかけるってことは確かなんですね。この会堂に来るときにいろいろあったんですけれども、2階の大広間っていう言葉があるんですね。席の整ったっていうところは語れなかったんですけど、2階の大広間っていう言葉があったんです。だから2階の大広間、私は一軒を探してたんです。車椅子の人が入れるってね。2階だったらエスカレーターのところだと思ってたんですね。でも2階の広間って来たので、ここがそれで決め手になった一つ大きなね。だから前の前の街道、だから2つ目の街道ね、平野町の22坪の小さいところから、バス通りのところから、今将棋堂になってます、ケーキ屋さんね。今将棋堂のケーキ屋さんになってます。あそこは1階2階3階全部借りてたんですね。いきなりあそこに行ってたんですね。二十二坪の、ね、ところから一階だけで50坪あるところの3階のところまで移ったわけですね。普通そういうの勇気がいるんです。お金もですね、家賃が11万5千円から40万円まで上がったんですね。で、それでいきなりですね、そういうことだったの。なんでそうしたかというと、そこを見つける前に聖書に出たら、創世記のノアの箱のところで1階と2階と3階と、その言葉がね、ど しても離れなくなっちゃったんですよ。で3階建てなのかなと思ったら、あそこは5階建てなんです。4階と5階はマンションで、1階2階3階を貸してた。1階は今将棋堂になってるところね、当時銀行でした、 JA の銀行で、2階はまあいろんな部屋がいくつもあって、3階は和室だったんです。で泊まることもできる和室だった、広い和室だった。でお金のこと抜きにしてですよ、これはいいと思ったんですよ。ただね、ちょっと金銭の問題があるからと思ったんですけど、その御言葉がどうしてもこれ来るから祈ったので、200万行ったんです最初にね。やらなかった。そしたらね、言った、本当に神様を導いてくださってるなら経済を与えてくださいと思ったらですね、100万円の経験が来たんですよ。でおおと思ってですね、これはもしかしたら来るかもしれないと思ったけど、半分でしょ。でもう1分祈ったんですよね、また100万円の経験が来たんですね、違う人から。これで帰れたんですよね。で行ったんで、あの時言葉なんですよ、1回2回3回って。で神様はね、しばしば言葉を与えるんですね、これね。ただ吟味が必要ですよ、いいですか。慎重に吟味しないといけませんよ、これはね、間違いありません。でも言葉を与えるんですよ、これね。これ一つある言葉が飛び込んでくるってことね。でこれに関してはね、ちょっとよくわからないって人がいるんですよね。で確かに最初はなかなかわかりにくいし間違いやすいです。でももう一つあるんです。それは何かというと、ちょっと難しく言うと普遍的な真理、うんとくらいというと、いつでもどこでも誰にでも適用していい言葉。例えば今年の言葉は、長崎教会のいつも喜んでいなさい、耐えて祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストですによってあなた方に、神があなた方に望んでおられることです。この言葉は特別に語られるときも、いつでもどこでも誰でもこの言葉は適用できるんです。だってキリストですによって神があなた方に望んでいることだから、これはいつでもできるわけです。だから一時語られなくてもこれはいつでも適用できる。他にもですよ、主に信頼する者は失望させることはない、これもいつでも主に信頼するなら失望させられないんです。で祈る時に、神様あなたに信頼していますって言って、失望しない結果をあなたが必ず出すことを感謝しますって言ってこう祈ってるんですね。もう一つ、主により頼むのは恥を見ることはない、パウロはこの二つが好きなんですね。これでいつも祈って言ってましたね。これもいつでもできる。主を恐れるものは乏しいことはないと思う。ただこれはね、主を恐れるものは乏しいことはないから、主を恐れてないと乏しくなったりするかもしれないだからいや面白いことが、パウロス面白いこと言ってましたね。主を恐れるものは乏しいことはないっていつもこれで祈ってたんですって。で実際本当に必要が満たされたんですってね、人に言わないで。一回だけですね、ね、来なかったんですって、境内はね、必要なことが。それでね、祈ってたら、ね、神様どうしてですかって、主が恐れるものは乏しいことはないと言われたら、主が恐れるものって言いかけたらですね、言えなくなったんですって。でもその頃ですね、主を恐れてない、自分はちょっと死にたりする恐れが、あっ、そこが祈れなかったんですって。あーと思ったんですって。そしたらですね、しばらく経ってね、ちょっと経ってね、電話がかかってきたんですって、ね、いつも献金をしてくださる方がいたんですね、まあ、お友達なんだけどね、その人、その相手は仕事して、彼が新学生だから献金してくれた人がね、わざわざ電話してきたんですよ。実はね、秋元君って ね、どうしたの、ね、実は郵便局に行ったんだよって、ね、郵便局行って振り込もうとしたら、なんかね、なんか振り込めなくなって戻ってきたんだよ。でも振り込まないと君は大変だと思うから、もう一遍まだ行ったんだよ。でもやっぱりなんか振り込めなくて帰ってきたんだよ。でもやっぱり振り込まないと君は大変だと思う、また行ったんだよって。でもやっぱり振り込めなくて帰ってきたんだよ。だから神様はもう今回はストップって言ってる気がしたから電話したって一日前だけで言ったんですけどそれ聞いた瞬間、パウロ牧師はですね、びっくりしたんですって。死を恐れるものと乏しいことはないって、その死を恐れるっていう言葉は言えなくて、ああちょっと今恐れてない、まずいなと思ってたら、相手はもう郵便局行って振り込みたいばかり、献金したいばかりなのに、どうしても献金できなくて3回まで行ったそうですね。それでもう今回はちょっとストップだと思って、わざわざ電話してくれたお前ですね、なんで本当に神様生きてるんですよ。で言葉は生きてるんですね。でこれは特別語られなくていいんです。誰でもいつでもできる。ジョージ・ミューラーが自慢したのはこの言葉です。
死をするの、
この言葉を盾に彼は4000人の孤児を養ったんです。一切必要を公表しないで、神にだけを頼んで。で会計報告を彼は
毎月作ったんですけど、
厳しい月は決して出さなかったんです、ね、厳しいのは人に求めることじゃなかった。でちゃんと回り始めたら毎月作ったんです。作ったけど厳しい月は出さないで、回り始めたら出す。で本当に神だけに頼んで神がされるかどうかということで、 ね、あの最初は少なかったけど最初に4000人の子供だったんですよね、イギリスで。神だけの子で、その種だったの死を恐れるのは乏しいことはないって言葉なんですよ。で、秋元でその証しを読んで、彼もこの言葉でね、これ誰でも適用できるからってやったの。皆さんも適用していいんですよ。死を恐れるの乏しいことはないって。ただ恐れないといけないですよね。で、いつも喜んでなさいも誰でも適用できる。これをすると前も言いましたけども、全てのことを働かせて益としてくださるっていう言葉がね、神を愛する人になる。これ御言葉に従ってるから、神様を愛してるから益となるわけです。つまり2つあって、特別に語られる言葉ってあるんです。今の自分の状況の中で祈っていることに対して、これ吟味はすごく必要です。もう一つは、特別に語られなくても聖書の言葉は神の言葉で真理だから、いつでも適用できる言葉がある。それはもう取ればいいの、特別語られなくても。その言葉を受け取って用いればいいんです、適用するんですね。この2つがあるってことを知ってほしいですね。皆さん、ただ聖書はね、触れないと、聖書に触れて心を収めて聞くと、ロマ書の10章の17節に書いてあります。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストイエスについての御言葉によるのです。この御言葉に触れていくと、私たちの信仰が立ち上がっているということをね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思います。ですね、もっと話したかったんですけど、12時までには全部終わると決めたんですね、報告も含めて。その後のプログラムは回らなくなるし、ご飯食べる時間がなくなるっていう、クレームが来たんですよ。そしたらですね、予言者の時の中がグーグーなってね、予言者を勉強したのに勉強できないっていう。それと、おそらくもうちょっとしたら人が増えてくるので、礼拝が3回になった時はやっぱ1時間半とかいないといけなくなりますし、初めての人は2時間長いということなので、ちょっとね、少しずつ短くしていこうと思っています。今日はここまでにしておきますけれども、神の言葉はですね、あなたの人生、私の人生を神は言葉を持って仕組んでくださるんです。で、この言葉を聞くかどうかは私たちのクリスチャン生活の大きなポイントです。神様は私を必ず祝福させます。言葉を持って、霊感の言葉を聞いてください。神の言葉の前に時間をかけて座って聞いてほしいんですね、触れてほしいんです。その言葉はあなたが超えていけない問題、経済的に内面的にいろんなことがあります。それを神の言葉を超えさせてくれます。どうしていいか分からなくなった時、神様の言葉を持って私たちを導いてくれます。その言葉にね、ぜひ聞いてほしいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが生きておられる神様で、今日も私たちに語ってくださる神様です。あなたの言葉がどれほど素晴らしいか、私たちがもっと深くさらに知ることができるように、あなたの前に座り、そして御言葉を通して語られる神様ともっと深く交わることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。
短くお祈りを
したいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めの時を短く持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に言ったように、あなたの願いを、自分のことでも家族や友人のことでも結構です。経済、健康、内面的なこと、人間関係、お仕事、学業、どんなことでも素直に神様の前に祈ってください。主はそのあなたの願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、今キリストイエスを何をって父なる神のもとに出てまいりました。お一人お一人があなたの前に差し出したこの願いと求めに、あなたが応えて心と体を癒し、問題に対する解決と勝利を豊かに与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。心と体を癒せる。イエス・キリストの名によって心と体を治る。不安神経症、イエス様って命ずる。心を癒してください。イエス様って言うと、やっさり。オンダウンしている方々の中で、なんか恐れがすごくある方々がいます。恐れをイエス・キリストって言うと、恐れをもたらした一切なし力をイエス様って言うと、その人の心と思いの力、今、恐れと恐れの霊を、いけ！耳鳴り、それから神経痛、膝の痛み、腰の痛み、 イエス様はそこに触れてください。膝を触れ、腰に触れ、神経痛に触れ、イエス様耳内に触れ、完全にしてください。それらの病をもたらしてきた病の力を、その人の力を出ていけ。特に腰と膝の痛みをよっさり、イエス様の手の手で消えてなくなれ。イエス様、腫瘍やポリープやがん、これを完全に癒してください。ここにいる方も、また家族や友人も、どうぞ。
喉頭がん、
喉頭がん、それから子宮がん、そして、肺のがん、それから、そのこれらを完全にしてください。イエスキリストによって命ずる。腫瘍ポリープがん、イエスキリストによって命ずる。消えてなくなれ。乳がんに漏れてください。イエスさんって水がんをやっさり、白血病、血液のがん癒してください。イエスキリストって水完全にやっさり。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。夢を最近よく見る方がいらっしゃいます。で、夢に翻弄されている方がいらっしゃいます。夢はもちろん神様は夢を通して語られますが、吟味しないといけません。自分の潜在意識から来る夢と、
サタンから来る、
悪霊から来る夢もあります。あなたは夢に翻弄されるではなく、その夢を収めなさい。その鍵は御言葉です。聖書をしっかり読みなさい。そうすることによって、夢が悪霊から来た夢に関してははっきり分かって断ち切っていきます。夢に翻弄されてはいけません。夢を収めなさい。またあなたが御言葉に触れ続けていくことによって、聖霊からの夢は開かれていきますが、異なる夢は切られていきます。聖書の言葉に触れなさい。これが鍵であると知られます。また見た夢がどうしても晴れないときは、ちゃんと管理者、牧師に伝えなさい。そうすることによってあなたは自由になります。また祈ってもらいなさい。
そうすることによって
霊的 なんかこう縛りから解放されます。
どうぞ、ありがとうございます。
どうぞその人を夢によって混乱させないように守ってください。感謝します。ありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、お賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しきの砂利が私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとごしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いしますけれども、2つぐらいちょっとご連絡をしておきます。1つはですね、今週の土曜日11月24日にコンサートがあるんですが、私はその後ですね、実は去年西田公園で殉教聖火を去年6日でしたけど、今年か来年2月5日にしようとしております。で、西田の26世紀記念館長のルガレルド神父とお会いしてきて、とっても喜んでくださって、よかったんです。市役所にも行ってきて問題はなかったんですが、一応その自治会長さんがおられまして、その地域の自治会長さんにも一言伝えてくださいということで伝えに行ったんですが、その去年西田公園のところにある小さな公民館みたいなところをちょっとね、寒い人のために借りてたんですけど、それの後片付けがこちゃこちゃちゃんとしたはずなんですけど、まあ不十分だったということと、最後にお礼状を出さなかったみたいなんで、まあそれで、ね、そういうこともしないのかって言ってえらい怒られまして、今週の24日に、妻と私ともう一人3人3人を連れて行きなさいということで一体に行きまして、でお話をした上で OK を出すということで、だからお願いください。OK を出してあげます。 もう市役所も、ね、記念館の方も全然喜んでくださったんですけど、まあ、その方がちょっと怒ってますので、その方が本当にですね、ぜひやってくださいって言っていただけるようにですね、いただければもうできますので、今週土曜日、土曜日ですね、24日の日の午後6時からお会いしますので、ご記憶に覚えて祈ってあげればと思います。よろしくお願いいたします、ね、今年も西田川でやりたいと思っていますので、よろしくお願いします。それともう一つは、急なんですけれども、12月の特別賛美の予選